それでも地球は太陽の周りを回っている。と信じた偉人、ガリレオ・ガリレイ。望遠鏡の発明。1609年、イタリアの東北部にベネチアを中心としたベネチア共和国がありました。共和国には170万人の女と400を超える橋があり、水路を使ってゴンドラが物や人を運んでいます。様々な国の商人が珍しい商品を持って貿易に訪れる水の都でした。ベネチア近くのパドバの街並みを見渡せる小さなテラスで、2人の男が昼食を食べていました。アゴニアを生やして子羊のローストを食べている男が、パドバ大学で数学を教えているガリレオ・ガリレイ教授。ブドウ酒を飲みながら盛んに喋っている男はガリレオの親友のサグラダです。ガリレオ君、誰が聞いてもびっくり仰天する話を聞いてたよ。食いしん坊の君が昼食の時間に遅れてくるからきっとすごい話だろうね。ガリレオはサグラダをからかうように片目をつぶっていました。しかしそんなことは気にせずに興奮に顔を上下させたサグラダは自分が聞いた話を早口で語り出しました。オランダに住むハンス・リッペルスハインというメガネ屋が2枚の連続に合わせてうんと遠くにあるものもまるで目の前にあるように見える道具を作ったというじゃないか。何でも2枚の連続を使って子供たちが遊んでいるところからヒントを掴んだそうだよ。筒の両側にレンズをはめ込んで作るそうだ。ふん、そんな道具の話なんか聞いたことないぞ。そうつぶやくとガリレオは紙を1枚持ってきてその上に線を引き始めました。いいかいサグラダ君、人間の目は人によって違う。単純に筒の両側にレンズをつけただけでは誰でもが遠くの景色を見ることはできない。だからレンズの焦点が誰の目にも合うような方法を考え出さなければならない。そうだな、一本の筒ではなくて大きな筒と小さな筒の2本を組み合わせて筒の長さが変えられるようにして両端にレンズをつければ大丈夫かな。白い紙の上にはサグラダがたった今説明した通りの道具の設計図が描かれていました。物理学に詳しいガリレオは話を聞いただけで遠くのものが近くに見える道具の作り方が頭の中に浮かびました。自宅の工房でガリレオは職人にオランダのメガネ屋が思いついた道具と同じものを作らせました。大きな甲の筒の先には凸レンズを、小さな甲の目の当たる部分には O レンズをつけました。筒の長さを手で調節してみると遠くの境界のてっぺんについているハサミがまるで手が届くほど近くにあるように見えました。ガリレオはこの道具にギリシャ語でテレスコープ、望遠鏡と名付けました。地動説を唱えた天文学者。さて、天文学の歴史に名を残す偉人ガリレオ・ガリレイはどんな発見をした人なのでしょうか。ガリレオは天体望遠鏡を発明して星の観測をしました。それまでの天文学は肉眼で星を観測するだけだったので、ガリレオが天文学者として初めて天体望遠鏡で詳しく星の観測を行った人になります。そしてその星々の姿をスケッチブックに写し取って毎日記録をしていきました。すると木星の隅の横に小さな星が3個見つかり、数日経つと星の位置が変わり、星の数も4個に増えていました。ガリレオは驚きました。星の位置が変わるなんて。この時代の天文学では星はずっと位置を変えないと思われていたからです。しかし観測を続けると木星には地球の周りを回る月のような衛星が4つあることが分かりました。それらは木星の周りをきちんとした周期に基づいて回転しています。4つの衛星には発見者のガリレオによって名前が付けられました。ガリレオは文通をしているドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーにも衛星を見つけたことを手紙に書きました。ケプラーも早速望遠鏡を手に入れてガリレオが発見した木星の衛星や月の表面の山や谷を自分の目で確認しました。ガリレオが望遠鏡で調べた宇宙の星たちの様子は1610年46歳の時に正解の報告と題して出版されました。一方で木星の衛星が円を描いて移動していることを知ったガリレオは太陽の周りを地球も円を描いて移動していることを確信しました。もともと地動説はポーランドの天文学者コペルニクスが1543年天体回転論に書いたのが始まりです。その本には太陽は宇宙の中心に静止して地球は太陽の周りを回っていると書かれていました。しかし聖書では太陽が地球の周りを回っていると考えられていました。ですからローマ法王朝は1616年に地動説禁止令を出して地動説を弁護したり論じたりすることを禁じました。ガリレオはその禁止令をしていながらも地動説の正しいことを唱えた天文対話を68歳の時に出版します。この本はすぐに出版禁止になり、ガリレオはすぐに問われます。宗教裁判の結果、ガリレオは地動説を捨てることを誓い、両目を失明して失意のうちに亡くなりました。当時ヨーロッパではローマ法王朝の力は絶大でした。長い間聖書に書かれていることが絶対に正しいとされてきたんですが、科学が発達するとどうしても聖書の記述と合わないことができます。天体望遠鏡を使って星の観測をした結果、地動説が正しいことが分かり、ガリレオは天文学者の立場から真実を主張しましたが、残念なことにはガリレオが生きている間には地動説は認められませんでした。しかし科学者としての一途なガリレオの行動が聖書を盲目的に信じた時代から脱却して近代科学を生み出す上で大きな役割を担いました。ガリレオが宗教裁判で圧力に屈しながらもそれでも地球は回ると心の中で信じた見えない力は強く、今には科学が古い宗教の鎖を外して素晴らしい勢いで発展します。ガリレオの勇気ある行動は後に続く天文学者のために計り知れないほどの功績を生み出しました。誕生から青年時代。ガリレオは1564年2月15日、トスカナ大公国のピサに生まれました。父親のヴィンチェンツォ・ガリレオは、アラの都ヴィレンツェの上層市民の出身で、